いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ、毎日仕事終わって家帰って飲むビールの、あのビールのために生きています、水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるから、ゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。はい、今回のテーマが夏の過ごし方2023ということで、いや、なんかうかうかしてたらもう夏も終わっちゃいますね。本当なんでこんな夏って短いんだろうって思いますけれども、まずメールをご紹介いたしましょう。ペンネームイニシャルもエッチさんという、あ、なるほどね、イニシャルもエッチさんという神奈川県の方からいただきました。こんばんは。一人なんですけどいいですか？あ、もちろんお一人様大歓迎ですよ。はい、いらっしゃいませ。ところでかなママさん、この前番組の中でかなママさん黒目が大きいと褒められていましたが、タレントのオーディションでは黒目が大きい人がタレント性があるからそこを見るというのを聞いたことがあります。それから自分でもテレビで綺麗な女性を見るとき、黒目の大きさを見るようになりました。ママを実際に見たらきっととっても美しいんだろうな。ありがとうございます。お隣さんの高山和美さんに、かなさん黒目大きいですよねって言われた話で、その後私ここで、実はカラーコンタクトは入れてなかったけど、あの日サークルレンズっていう、こう、なんていうの、目の縁がくっきりするっていうレンズを入れていましたっていうことをここで告白いたしまして、まだ高山さんには、実はあの時目の縁がはっきりする、くっきりするレンズを入れてたんだってことは言ってはいません。はい、まあでも確かにうちの母親にもちっちゃい頃からよく言われていたんですけども、黒目が大きいと目が大きく見えると、その分なので、美人な人は黒目が大きいのよ、私を見なさいよ、ほら黒目が大きいでしょってうちの母が言ってましたね。まあ、確かにね、目の錯覚じゃないですけど、黒目大きかったらその分目はこう黒々と大きく見えるのは分かりますよね、いわゆる何、三白眼だと白目が大きいから目がちっちゃく見える、っていうのも分かるし、でも私たちが子どもの頃見たゾンビ映画とか、あと、まあ、ゾンビじゃなくてもこう何か感染して人が凶暴化してしまうみたいな、そういう映画ってだいたい感染したりゾンビ化すると白目になるんですよ。昔はね、白目だったの。最近は真っ黒になるんです。知ってます？見てください。昔は白目向いていたのに、今は黒目、もう目の中は全部もう黒目になっちゃうみたいな、真っ黒になる。ゾンビも感染して、ゾンビになる瞬間っていうのは、うわーってなって目がね真っ黒になってるパターンがすごく多いです。真っ黒だとちょっとこう、なんだろう、動物っぽい感じもするのかな。動物って目真っ黒な人多い、人じゃないけどではね、ゾンビ映画も昔とは変わってきてるってことを今言いたかったんですよ。昔は白目だったけど今は黒目、変わってきたんだよ。あとちなみに余談ですけど、昔のゾンビはみんなゆっくり歩いてたんですね。だからこう映画見てると、いや、あれだったらあの間すり抜けて走ってたら逃げられんじゃないなんて子供の頃私は思っていたんですけど、もう年々ゾンビはスピードを上げてます。だから下手したらこっちが逃げても、人間が逃げてもゾンビの方が早い、もううわーって追っかけてくるから、いやー、これは逃げらんないんだろうっ って思うことが非常に映画見てて多いですね。はい、ゾンビも、まあ、進化、まあ、変わってきてるっていうことを今言いたかったんですね。はい、そんなわけで、もとい、夏の過ごし方です。夏の過ごし方2023ということで、本当に今年はさらに暑いですね。私はですね、暇さえあれば軽井沢に行ってるんですけど、軽井沢って言ってもいいですか、皆さん、軽井沢っていう感じじゃないんですよ。つまり、私軽井沢で過ごすんざますのみたいな人もいるじゃないですか、世の中には。私は一応軽井沢とは言ってるんですけれども、まあ、なんていうんですか、東京、千葉にあるのに東京ディズニーランドと言ってるようなものなんですね。なので私はね、実は群馬県の、まあ、北軽井沢によく行くんですよ。だからいわゆる別荘族の方がこうザマスって過ごしてるような、もうちょっとこう南の方の軽井沢とは違うんですね。はい、こうもっと、群馬県ではなんだろうな、ちょっとイメージ違うんですけど、でもその分軽井沢よりも山の方を登っていくので、北軽井沢の方が、まあ、群馬県にはなりますけれども、長野じゃなくてね、2度とか3度とか低いかな、軽井沢より。めちゃめちゃ涼しいです。なんだけど今年はその北軽井沢も暑いので、よっぽどこれ暑いんだなと思って。ただそうですね、扇風機もないしエアコンもないし、それでも過ごせるっていうところがすごいなと思いますね。高原って偉大ですね。はい、なので暇さえあれば涼みに行って、あとはまあちょっとこう足を伸ばして小諸あたりのワイングラ巡りをしたりとかしてるんですけど、なんだろう、結構こうね、こう白い雲が浮かぶ青空の下一本道、車で運転してたりすると全てを忘れて洗い流してもらってるっていうね。でそれでまた東京戻ってくるとまたちょっとイライラするみたいな。だいたいこう電車乗るとイライラすることが多いんですよね。なるべく電車乗りたくないなと思うんだけど、なんか電車乗るとね、こう人の行動が気になったりとか、ちょっとこう嫌なことを体験したりとかしてしまうので、なるべく電車乗りたくないなと思う今日この頃ですけれどもね。はい、皆さんは夏どういうふうに過ごされていますか？今年の夏、花火大会、私はまだ見てませんね。音はこの前してたんですけど、昔だったら家にいて、あ、どんどん言ってるって言ったら、ちょっとそこまで見に行って歩道橋の上から見てこようかみたいな、フットワーク軽かったんですけど、もういいやみたいな、まああんな感じだろうなっていうイメージができてしまうので、花火大会見ていません。フェスも特に出ないなあ。高校野球もね、なんだろう、もうあのサイレンの音聞いただけで私は涙が出てきてしまうので、高校野球かなんか、もうなんだろう、もう自分の息子よりも小さい子たちが一生懸命やってるっていう、そこが何ですかね、ちょっと痛々しいじゃないですけど、そんな頑張んなくてもいいんだよって最近思っちゃうんですよね。あんたたちの人生そこで終わりじゃないんだからっていう風に思ってしまう。なんかこう今年の夏は私自身が非常に年を重ねたことを思い知らされるというか、なんだろう、ちょっと歩いただけで足が疲れたりとかね。だからいや本当に足が重くって疲れちゃって、この前ワイングラ巡りしたら疲れちゃって、普通に寝てるともう足が重くて辛いんですよ。なので両足をこう壁にこうやって上げてそれで寝てるみたいな、もうそんな感じです。そんな夏ですよ、2023夏。皆さんどうお過ごしでしょうか？何でも結構です。 行きたいところ、行ったところ、夏の、まあ、思い出でもいいですよ。夏の過ごし方2023お待ちしております。アドレスは、かなままアットマーク joqr.net、kanamama アットマーク joqr.net です。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春が、ママが20代の時はどんなビキニ姿だったのかなと妄想する頃だわ。私も生涯ビキニ宣言といった割には、去年そして今年海に行っていないのでビキニを着とりません。今年からもう、あ、行けるかな、行けたら行ってみようかな、ビキニ海。はい、そしたらまたご報告いたします。では最後にママの今夜のひとりごと、くれぐれも言っときますけど、ビールやお酒は水分じゃないからね。